やー、あんなに存在感があるとは思いませんでしたね。
存在感。
まあ、なんていうか、こう、たまたまね、ちょっと気になって、まあ、お近づきになりたいっていうことで、
お近づき。
まあ、なんていうんですかね。まあ、僕の一目惚れといえば一目惚れと、一方通行で一方通行だったんですけど。
一目惚れ。
まあ、でも、それは、金の力を使えば、そんなこと簡単に乗り越えられると思って、
あれ、すっげえ下水話してんのかな。
ポンとね、払って、
あら。
自分のものにして、
わ、怖い怖い。なんだろ
うちの中で、
う。うちの中で。
じゃあ、まずは、脱いでみろよと。
うわー、ひどい。ひどい。早速ですか。ひどいな。
封を開けまして、
ふう。
出しましたら、とってもスモークのような香りがしてきましてですね。これすごい
で
な
出
とい
す。
う、いぶりがっこをですね。いよい
ス
よ
モー
開け
ク
ま
の
して、
ね、そうね。いよいよ、いよいよ。
そうそう、
ふう
まあ、
って何ですか、しかも。
ふう、ふう、いやいや、いぶりがっこが封布してあるからさ。裸のお前を見せてみろよっていうことですよ。そういうね。バッと開けて。
まあ、
いぶり
脱い
がっこ
だし
食べ
ね。
たことあります？
当たり前でしょ。むしろ
当たり
い
前
ぶ
な
り
の？
がっこについて、この番組の中で先に紹介したの僕じゃないですか。どっちだろう。わかんないけど。多
偉
分、たく
そう。
あんに
い
は
やいや、
まってるってタイミングで、
結
いぶ
構、
りがっこをレコモンドしたのは僕ですよ。
いぶりがっこってさ、あんなにスモークみたいな香りがするのは、じゃあご存知だった？
もちろん。ああいうもんですよ。
なんかさ、すっごい匂いがするから、これはちょっと
でし
ね、
ょう
個人的に
ね。
失敗した
いい
なと思っ
ね。
て。
おー、どういうことです？
いや、なんかもう、ちょっと僕もたくあんとかいろいろ買っているわけですよ、最近。なんか。
ねえ。たく
た
あん
く
と
あ
かいぶり
ん
がっ
ブ
こっ
ームが
て
やってきて
そ
る
んなに
から。
広がりがないですけどね。だいたい同じような
そう
もんで
ね。
すけど。
大根の中を行ったり来たりしてるんですけど。だけどね、やっ
そうです
ぱ、
ね。大根の漬物かよ。
なんか、ちょっと、苦しょっぱいみたいな大根もあるわけですよ、たくあんも。だから、たくあんの中でもやっぱ
苦
り、い
か。
けてるのといけてないのが、やっぱ僕の中では一応あって。で、それで、いぶりがっこもさ、まあなんかその、ちょっと値段的には、普通の中くらいのやつを買ってしまったのもあって、これはちょっともしかしたら間違ってるやつなんじゃないかなと思って。
まあ基準がそんなにないでしょうから
そう。
ね。
まあ
たくさん
初
の
めて
パ
だ
ターン
から
食って
さ。
ないだろうから。
初めてのいぶりがっこ
い
だ
ぶりがっこだ
から。
から。そっかそっ
そう、だ
か。
から
ファ
ね、
ストか。
まあわからない人には、なんていうんですかね、なんかスモークチーズみたいな。もう、まあ、そのままですけど。
まあ、スモークですからね。確かに
そう
ね。
そうそうそう。
感覚的には近いかな。仲間にいるかな。
で、その匂いを嗅ぎながら食べて、これはご飯進まないなって言いなが
あ
ら
ら。
もうご飯一杯食べちゃった。
進まないな、つって。
すごいよ、なんかもう、ものすごい能力があるっていうか、なんていうかこ
はあはあはあ。
う、イメージと、なんていうか口の中のポテンシャルが全然釣り合わないっていうか、
なるほど、なるほど。
そう。だからまあ今日ね、言いたいのは、オレンジさんありがとうね。
何よりでございます。いぶりがっことのね、出会いをこう作れただけで僕はこの番組やってた甲斐があったなと思いますよ、それは。
ありがとうございました。さあ、
秋田料理屋さんとか行くといい
ね。
ですよ。
ああ、
秋田県のね、
き
郷
り
土料
た
理屋
ん
さんとか
ぽ
行
と
く
か
と。
そういうきりたんぽ鍋みたいなのとかやってるところ。
合わせて、きりたんぽとか、わさとで合わせて、いぶりがっことかあったりするんで、
い
お
ぶ
す
り
すめで
がっ
す。
こにマッチする料理とかもあったりするってこと？まさか。
定食の中にいぶりがっこが入ってることもあるし、いぶりがまあでも、やっぱ郷土料理である以上は、そういう組み合わせとしてね、食べるってパターンも多いでしょうから、
いぶりがっこ
そういうふう
と、
には
なん
ね。
かクリームチーズと一緒に食うみたいな手もあるらしいよ。
あ、それは、てか、それはまさしくさっき言ったスモークチーズみたいな話じゃないですか。
まあまあ、だからスモークチーズってことだよね。大根の立場。
チーズはスモーク入ってないんで、あの、いぶりの、いぶってるところをクリームチーズに合わせていけば、確かに、あの、全体としてスモークチーズ感出てきますよね。
大根の方としてはちょっと裏腹な気持ちだろうけどね。私で十分じゃないのみたいな。
まあ、言ってみれば、あの、ソーセージとかもね、あの、スモークなんですけどね、実はね、あれね。
ああ、まあ、そうなのか。なるほどね。
この感じとかは近い。
いやこんなに僕のいぶりがっこ熱が強くても皆さんは、はって感じだと思いますけど。
でも食べたくはなってみる、食べてない人は食べてみたくなってはいるんじゃないですかね。
そうね。いいんじゃないですかね。こういうなんかほんと、あの感じで、あの、コリコリとね、なんかこう、たくあんの歯触りとかもとても面白いですけど。うん、まあ、いいでしょ、その話は。
いいと思います。
友達職は夫婦のちょっとした雑談から、一人ごとのお相手まで、仕事のヒント、小説のネタの種、直接に役に立たない、そんなだけど、あなたのお供になる、いぶりがっこよりもお供になる、種ラジは、世の中のいろんな種を探すポッドキャストでございます。お相手は、カルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも。
お天気散歩人のポンでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、週の始まりは、おしゃべりの練習場、種枕ということでですね、何らかしらのこうトークの、ね、スタートにね、使っていただける話題をいくつかね、ご用意したいというふうに思っております。はい、ということで、もうずっとこうね、あの、冒頭はいぶりがっこトークをし続けるというつもりではありますけれども。
やだよ。やだよ。もう抜けたいよ。
じゃあまず行きましょうか。枕なニュースということで、ニュースキーワードランキングですね。矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成されたニュースキーワード。先週1週間のものからピックアップしたものがウェブに上がっております。1位はマラドーナさんがお亡くなりになった。2位は GoTo 見直し、それから釣り吉三平の矢口さんがお亡くなりになったりとか、茨城県の沖で地震、桜見る会に聴取などなどございますが、オレンジさん気になったことなんかありますか？
やっぱりマラドーナさんと矢口孝雄先生はね、マラドーナさんについてはやっぱサッカー好きなので、ずっと昔からもちろん映像リアルタイムの現役時代っていうのは見てないし、後年はいろいろとね問題事も多かった選手では、選手というか人ではあったので、
すごいニュースみたいだね、
なんかその時々にね、なんかあのマラドーナまだ元気やってんなと思ってたんですけど、60歳でっていうのはちょっと早すぎるし、なんかもうちょっとね、いろいろな道が考えられたなと思うと残念ではありますね。
なんかでも印象としては若いよね、まだ60歳なんだっていう感じがありますよね。
そうですね、サッカー界ではまあペレに次ぐ歴史に残るような人でしたので、まあペレ全然今バリバリ元気ですからね。そうって考えるとやっぱ不摂生とかね、やっぱなかなか難し
い。アルゼンチンの選手なんだよね、選手だったんだよね。
そうです、アルゼンチン代表のエースで3人抜きとか、5人抜きか、あのキーパーまで含めて抜いちゃったやつとかで結構ね、話題になってた人ではありますかね。あとはまあ矢口孝雄先生について言えば、僕じいちゃんが釣り吉三平を集めていたの、あの一通り持ってたのかな。なんで本当幼少期にあのそれを読ませていただいた記憶が強くって、そこからまあ他の作品とかも含めて、パラパラと読んでいたので、でかつなんか最近アフターシックスジャンクションかなんかで漫画ミュージアム、漫画のその、原画を保存するみたいな会があって、その時に、博物館、漫画の博物館に矢口孝雄先生が、ご自身の原画をかなりの数入れられたみたいな話が出てきて、あ、そっか、矢口孝雄先生やっぱすげえなーって思ってたところだったので、ちょっといろいろとタイミング的にもそうだし、自分自身の漫画史というか漫画への向き合い方みたいなことを一つ、まああれがなんか一つの、 あの基準になってるといろいろと大変なんですけどね、ものすごい描写を釣りのシーンとかでやってたりするから、なかなか後年でもここまで行く人がいるかっていうぐらいの、すごい傑物なので、 うん、あれですけど、うん、でも、うん、読ませてくださってありがとうございましたっていう感じはあるかなっていうところですかね。パンさんあります？矢口孝雄先生読んでます？
いやー僕は、まあ、アニメでさなんかイヤッホーっつってこう、うん、なんかあの足がすげえ独特な方向を向いてジャンプする三平を、
まあ、釣り基地っていわゆる放送禁止用語の基地ですからね。
あまあまあまあ別に、うん、それはそれとして、うん、
そういうイヤッホー感はすごいと思います、
うん、というのはありますけどね。まあだからそうね、うん、全然自分あのリアルタイムってほどじゃないけどあの自分たちの世代にある漫画ですから、うん、なくなるねっていうのはちょっと寂しいという感じもありますかね。
うん、
なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。さあ、では、枕なトピックス行きましょう。私が気になった、ことをですね、ニュースなどなどを、拾ってまいります。うん、まず一つ目。これが一番やっぱ僕が気になったね。Chromecast with Google TV 発売。10月、あ、11月
25日、ね。僕も気になりましたけど、そんなか。
これご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、最近は、Amazon の、Amazon ビデオとか、あとそれから Netflix とか、まあなんていうんですかね、こう、ストリーミングの動画サービスが結構増えてるんですけど、それを、どうやって再生するかっていう時に、まあ、今まではインターネットでパソコンとかね、スマホで見てたわけですけど、テレビでも見れるようにしようっていうんで、まあ、セットトップボックスみたいなのがくっついてきたり、あと本体の中に入り込んだりしてきて、Android TV なんていうのがソニーが出したりしてるんですけど、まあ、要は、
うん、Fire TV Stick とかね、
うん。そうそう。画面を映すモニターとして使って、ね、で、まあ、ゲーム機ならゲームが表示されるわけですけど、この、まあ、Chromecast with Google TV、この名前が長いよね。こいつを使うと、うん、Google のサービスが、まあ、なんていうか、テレビと合体するみたいな感じになってて、うん、で、こいつがすごいのはあれなんだよね、その、YouTube も Netflix も、まあ、Amazon プライムビデオも、他の Hulu とかも、全サービスを横串するっていう、なんか謎の機能がついてて。
横串？
だから、動画で検索すると、全部のサービスで見れるものが出てくるわけ。
うん、
だから普通だと Netflix はまあ Netflix 内で検索するし、プライムビデオはプライムビデオで検索するわけなんだけど、だから全サービスを横断していくるから、だからまあ複数入ってる人はまあ複数の中から選ぶこともできるわけだし、例えば YouTube なんかも入ってくるから、うん、その辺で言うと、なんていうか、よりこう、自分の使用感に近い検索の結果が見れるわけだと思うんです。そういうふうな使い方ができるっていうのは、なんか、ね、わざわざテレビで検索して、で、YouTube、手元の YouTube で検索して、みたいなことしなくても済むわけで。で、しかもこれ多分、Android OS と基本同じだから、アプリみたいなのが加えられるんだよね。うん、だからそういうふうなものも含めて、ちょっと、なんか新しいテレビ体験になるんじゃなかろうかというか。
でも、今聞いてたの基本的に Fire TV Stick でできますよ。
Fire TV Stick でできる。あれって YouTube 全部結果出ます？
うん。あ、YouTube は出ないかな。
YouTube は多分関連で、うん、あのアプリを開くとそれが検索結果が出るっていう感じだから、まあ、一画面中で同じように出てくるわけじゃないよね。まあ、あとはそのインターフェースみたいなものが、まあちょっと、なんていうか、点をちょっとまだ触ってないというか、買ってないから分かんないんですけど、うん、そういうふうなことができる風なので、
価格帯もそこそこ安いですもんね。5000円ぐらいだっけ？
7000 円ぐらいかな。
7000円か。
うん。なので、これをずっとニュースを、動画をずっと眺めてみましたけどね。
買ってくださいよ。
そうだよね。買えばいいんだけど、うん、なんか買っちゃうとまたね、みたいな気もしてるんですけどね。
そうなんや。
まあまあまあ。でもね、Apple TV だっけいうのもあったりとかして。
はい、はい。Apple TV そう買おうと思ったんですけど、高いんですよね、やっぱね。
セットトップボックス争いはなんだか大変だなと思いますけどね。そう、うん、まあ、これはただ俺が、まあ、欲しくなったっていうだけですね。さあ、そして、うん、ネット流行語100、今年も開催。鬼滅とおけけパワー中島が並ぶカオスっぷりということで、紹介されてるんですけども、 オレンジさん、これはちょっと任せたわ。もう全くわからん。
何を？
その、ここに100個キーワードが載ってるわけですけど、僕が分かったのは12個ぐらいでした。100中。
ああ、そんなに。でもすごいじゃないですか、12個分かれば。
いやいや、もうほとんど分かんないよ。
あらあら、そうなんです
か。だって俺が分かったのは、その、アニメとかさ、その、特撮ものとかのタイトルっていうことぐらいで、あとはもう全然分かんない。うんうん、だこれは、ネットで本当流行したのかどうかの確認が取れないんだよね、俺の頭の中では。
あ、俺も12個ぐらいかもしれないっすね。
これでも、どうそのネット用語ってのは分かるわけ？俺はちょっとピンとこないんだよな。これ、
多分どっちかというとニコ生とか、うん、VTuber 界隈のやつじゃないですか。
そういうことなのか。
その、あとは、はい、絵描きさん、その、絵師さんとかの、そういうとこじゃないかな。同人誌、二次創作界隈。
おけけパワー中島ってのは、これは、なんなんですか？
この前僕紹介したじゃないですか。だから私のジャンルに神が
います。コーナー外の話はわからないから、もう一度お願い
します。もうだって、過去の、私たちがやっている番組の回ですか。まあ、私のジャンルに神がいますっていう、神仕掛けっていう、その、なんていうんですか。二次創作で文章を書くのが、
漫画のキャラクターのことなの？
そうですね。漫画に出てくる、そう、インターネット、まあ、ツイッターで発信したのかな、あれは。で、出していた、そこに登場してくる人物の名前ですね。
そのツイッター漫画を、うん、まあ、じゃあ、知ってれば分かるってことだよね。
うん
ね、うん、いや、なんか、置いていく感じが逆に伝わってくるような気がしちゃったりしますけどね。
いや、でも僕もだって、わかんない。まあ、鬼滅の刃系とかね、あと呪術廻戦系とかのキャラクターの名前とかはわかるけど、わかんないですね。知らないものの方が全然圧倒的に多いな。
そうね。でも仮面ライダーアークゼロって言われても、なんか、偽物みたいな名前だよね。これも本当にいましたからね。ややこしいですけどね。
同時に進化してます ね、
そして三つ目です。お役所、エクセルの改善案が公開。という、これ、記事が出て、これ、インプレスの記事ですけど、まあ、これは仕事してるとなんかピンとくるのかな。その、エクセルの使い方っていうのが、結構、独自な世界を紡いでるところが結構あって、その、写真の借用とか、あとその申請書みたいなもので、この書式で書いてくださいって送られてくるエクセルとかが、もう独特なエクセルで、エクセルっていうよりかはその、うん、なんていうのかな、そのエクセルのマス目を使って、ワードみたいな使い方をしている人たちがいて。
ね、なんでなんですかね、あれね。
オレンジさんはそれ、そういう文化は作ってる側じゃないの？どっちかというと。
いや、そういうところをなんとか避けてるとかないんですよね。どっちかというと公の仕事をやってるんですけど、うん、あんまりないんですよ、こういうの。てか、Excel 自体を使って送ってくることがないかな。PDF データとか。
PDF データでも来てもそこに、うん、ほら、入力できないじゃん。
うん、だから入力するってなると違うし、うん、内部的には、いわゆるクラウド系の、そういうオフィス系のサービス使うしっていう。
あ、随分じゃあ進んだ環境にいらっしゃるんですね。
どうなんでしょう。あ、でも、Excel、まあ、スプレッドシート的なもの使ってるか。でも、そういう感じではないですね。普通に。
そうか。もう、もはや、マイクロソフトのサービスすら使わないみたいな人もいるのかな。
あ、だから、いや、マイクロソフトの、うん、クラウドサービスです。うちは。
あ、そうなのね。
だけど、はいはいはい、うん。
だけど、まあ、でも、面白い。これ見ると、一個一個、なんか、その、例えば、スペースで頭揃えをしないみたいな、実に正しいんだけど、うんうん、でもやってる人結構いるから。
ん？セルの中でスペースで調整するってこと？
そうそう。
へぇー。
全然ありますよ、そんなの。もう普通に。
へぇー。なんで？
ね。まあまあ、なんですけど、それはできないとさ、揃え方がわかんない人とか、非常にその方法を選びたくなる気持ちもわかるんで。
いや、ワード使えばいいじゃんと思うけどね、やっぱね。
うん、まあでもね、そういう言い方を若い者にされるとめちゃくちゃ腹が立つよね。え、そんなことやれるじゃないですかみたいな。そういう、 あ、わかんねえっつってんだろみたいな、そういうなんか想像つきますけどね。これすごい参考になるんで、はい、この記事ぜひね、見ていただきたいなと思います。さあ、そして4番目、角川がお一人様専用ウォーカー2021を発売ということだそうですよ。
毎年買ってますよ。
あ、うん、毎年出てんだ、これ。
うん、
一人飯とかね、ソロキャンプ、頑張るな一人遊び、13とかね。なんかいろいろ出てましたが。これどうで、面白いの、この本は、
うん。まあまあ面白いんですけど、例年そのウォーカー系の雑誌って面白くなくなってきてるんで、
こう
難しいんですけど
ね。例年ってのは、最初面白かったってこと？
結構ずっと僕は東京ウォーカーとか読んできたので、うん、結構一回リニューアルしたのかな、編集長さん変わってガラッとその中身的に、どちらかというとソロ活動というか一人で、生活している人たちをフォーカスした感じになってきたんですけど、うん、でまあ結局休刊になっちゃったじゃないですか、止まっちゃって。
あ、だったりするので、これ何、元々は期間、もうちょっと月刊とか出てたってこと？う
ん、これは、ね、年間出てたんですよ。いや、東京ウォーカーがね、東京ウォーカーが、毎月ぐらい出てたのが、途中でそのリニューアルして、うん、その後に休刊に至るみたいな感じで、ちょっとなんかどこを見てるのかよくわからなくなっている感じになっていたのもあり、まあ、
だからお一人様ウォーカーは正しいんじゃないの？
そうだから編集部的にはそうなんですけど、まあ、休刊になったぐらいなんで、あんまりこうピンときてないというか、お一人様専用って言われてもみたいなところはあったりするんですが、
うん、勝手
なのかな、1年に1回だからね、どれだけのものをそのコンテンツとして詰め込んでるのかっていうのはちょっと見てみたいですけどね、
今年。なんかね、これを買うっていうことが意識表明みたいな、ね、感じがしますけどね。それからチラッと触れましょう。5番目、人と会うときは不織布マスク、素材形状で性能差、富岳分析ということで、不織布マスク以外にウレタンのものとか最近いろいろ出てますけど、布のものとかね、やっぱり不織布が一番効果が高いというふうな結果が出ているということなので、まあだから大事なところとか人が混み合うところには、まあ不織布マスクの方がいいのかななんて感じもしますよね。ちなみになんかおしゃれマスクしてるんですか、オレンジさんは。
いや、ずっと変わらず横浜 F マリノス、僕が好きな、J リーグのチームのそれと、あとなんか野球のユニフォームかなんか作っているところが作っているちょっと薄めで軽いやつ、それは映画館とか行くときにつけたりするんですけど、その2本立てプラス、あ、違うか、もう1個ラ、あ、
知らない
ランニング用のやつと3本立てです。
じゃあ全部あれだね、おしゃれマスクってことだね、柄のついてるね。
おしゃれマスクってなんですか？あ、柄ついてないです。
使い捨ての。あ、無地なの？
うん。
え、今、
無地で、今、色合いはありますけど、無地ですよ。
え、でもその、
デザイン的にはない。
で、え、今のじゃ、その何？ F マリノスが出してるっていうだけで、不織布マスク
ってこと、うん、あ、一応ロゴはありますかね。ロゴはあるけど、そんぐらい。
そう、じゃあ、洗うとかじゃなくて、それは使い捨てなんだ。
いやー、ごめんなさい。洗います。無地っていうのはデザイン的な話なので、
シンプルだってこと言ってるのね。
そうそうそう。シンプルというか、無地ってことですよ。
あ、まあまあ、うん、ロゴは一応ついてるんでしょうけどね。
うん。
はいはい。なるほど。うん、そして6番目、ツイッターの良くないねボタン不要6割超えということで。まあね。なんか、ネガティブなのここに入れるのはちょっとやっぱ怖いよね。
逆に残り4割何なんだよって話ですけどね。つけてほしいのかな。
まあでもほら、いいね以外のね、意思表明したいっていうのもあるでしょうから、まあ見ましたよぐらいな感じになるといいのかもしれないですけどね。
うん、
そして7番目、これもまあちょっと触れるだけです。衆議院の各委員会でタブレット端末の使用解禁へ、質疑や答弁中の通信は禁止だそうですよ。ちなみに参議院ではまだ使えないです、一切。
やっぱね、ワニとか見る人いますからね。
そういう問題じゃないと思いますけどね。もう本当に全員ズームでやりゃいいのね、うん、本当に。と思いますけどね。そして8番目。
ワニね。
日本の技術も使われているカンボジアの、中央銀行デジタル通貨、うん、バコンとはという記事がありました。
バコン。
まあ中国とかでもね、デジタル通貨徐々に増えてますけども、日本はまだ予定は一応まだないみたいですけど、うん、カンボジアで、なんかスマートフォン上にもう電子通貨が入って、それで決済とかできるみたいなのが進んでるんだけど、カンボジアっつうのはその、15歳以上の人でも8割近くが銀行口座持ってないんだって。
へー。
で、しかも地元は、まあ、要はなんていうのかな、ちょっと地元の通貨の名前忘れちゃいましたけど、ほとんどアメリカドルと半々みたいな感じなんだって。 なんか元の通貨が弱すぎて、めちゃくちゃ数がいる、枚数がいるから。みんな通貨があんまりまあお好きじゃないのかな、もしかしたら。だから、このデジタル通貨を導入することによって、まあ管理しやすい状況を作ろうみたいな、そういうふうなこともあるみたいですね。まあまあ、なんかね、いつかの未来がここにあるのかなという感じもしますし、なんか日本の技術も使われてるなんて話も聞きましたんで、ちょっと名前だけでも覚えておいてくださいという感じですね。はい。そして9番目。週末はおでん日和、ウィザーニュース、天気予報データからおでん指数を算出と。
お、いいですね。おでん指数欲しいですね。
なんかでもあるんだね。おでんが食べたくなる、あの、気候ってのがあるらしいんですよ、これ。
寒さ、乾燥とかですかね。
ねえ、なんかおでん、何洗濯日和みたいな、洗濯指数みたいに近いものがあるのかもしれません。
選択はね、分かりやすいけど、おでんはね、人の感情に訴えるもんですからね。
あ、結構、どうなんだ、好きなんだね。僕はあんまり買わないから分かんないですけど、実はね。
本当ですか？
そんなびっくりする？全く買わない。全然テンション。コンビニで、全く買ったことないね。
あら、もったいない。あ、でもそうでもないのか。それ言うとな。そうっすね。
いやいやいや、いろいろいると思いますけどね。そして最後、ちょっと時間がないのでこれ割愛しましょうか。うん、エジプト生まれのボードゲーム、スーパーカルムが11月23日発売ということでね。
別に続けてもいいっすよ。
はい。
割愛しなくてもいいっすよ。どうぞどうぞ。いいです
。なんかね、
語っていただいて大丈夫
です。ビリヤードとおはじきとカーリングが合体した新しいゲ、あ、まあ、ゲームなんだって。
まあ、なんか、ビリヤードもおはじきもカーリングもちょっと近しい感じありますけどね。
あの、ちっちゃい、こう、なんかこう、コインみたいなサイズのものを指で弾いて、うん、まあ、外に落として、うん、まあ、本当にこう、
まさしくだ、
ビリヤードみたいになんか真ん中のやつを最後弾いたか落としたから勝ちみたいな、そういうゲームらしいんですけど。
そう、エジプト生まれなんだ。へ
ぇ、ね、なんかこれがもともとカルムってのがあって、それを簡易版にしたのがスーパーカルムっていうやつで、なんか、どうやら、子供に受けるように、盛り上げるように、今しつつあるみたいですけどね。もしかしたらテレビ東京の夕方やるかもしれないって感じもありますけどね。
ね。こういうなんかボードゲームだけの番組やってもいいと思いますけどね。
そうね。深夜ではね、もうちょっと、年いった人、青年ぐらいな感じの声優さんとかが出てくるようなボードゲーム番組は、何回か見たことはありますけどね。
あるんだ。
うん、うん。まだ子供向けってのはちょっとまだ見たことないかな。はい。うん、まあそんなところでございました。トピックスでした。うん、さあでは最後に枕の予定をザザッと行きましょう。はい、11月29日日曜日は、あれですね、種子島宇宙センターから H2A ロケット43号機が打ち上げられるそうですよ。投げれたのかな、すでにね。そして、あと、いい肉だ。いい肉の日だそうですね。11月29日ですね。はい。そして11月30日は、OPEC の会議。それから、シティズン・フォー・ライフの日ということで、これは死刑廃止運動の日だそうですね。日本はまだね、死刑制度ありますからね。
人生の
死。そして、12月になります。1日です。世界エイズデー、映画の日、うん、それから、命の日。そうだ。命の日というのは、無料の相談電話、命の電話が設けられるということですね。はい。
週刊はそうなんですね。
そして、ユーキャン、新語・流行語大賞が発表される日でもあります。
あ、まあね
ー。はい、押してますね。そして12月2日は、
取るわけないと思いますかね。
奴隷制度、廃止国際デーだそうですね。はい。1949年、国連総会で人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約が採択されたそうです。12月3日、うん、新型コロナウイルスについて協議する国連の特別会合がニューヨークで行われます。それから国際障害者デーでもありますね。12月4日金曜日、NGO ペシャワール会の、代表だった中村哲さんが襲撃されて亡くなった事件から1年経つということですね。はい。そして、12月5日です。国際ボランティアデーということだそうですよ。それから、モーツァルトが亡くなった1791年のことだそうですね。12月6日はベネズエラの総選挙。そして、フィンランドが独立した日でもあるそうです。1917年、 帝政ロシアの一部だったフィンランドが、ロシア革命の混乱に乗じて独立が宣言されたということで、まだでも若い国なんですね。100年ちょっとぐらいってことですよね。はい、うん、といった一週間でございました。さあ、では最後に今週使いたい枕お聞きしましょう。オレンジさん、
やっぱおでん日和じゃないですかね。
おでん日和、これでもこれを見ておでんを買うってよりかは、これを見ておでんを売るってことだよね、どっちかというとね。
でも日常会話の中でも、今日おでん日和らしいよって言われたら、はい、あ、おでん日和なんだと思っておでん食べたくなると思うんですよね、きっとね。
ああ、そうか、そうですね。
購買に直結する雑談。
はい、いや、いいと思います。ちょっとこれはぜひ来週の成果を聞きたいものですね、うん、はい、ということで、
まあ、おでん日和は今週1週間ないかもしれないんでね、わかんないですけどね。
意外とそんな寒くない時にね、出るらしいですよ、気、なんか聞く
と、ね、そうですね、
はい、
あんま気まぐれですからね、おでんって、
はい、うん、ということで、種らし種枕でございました。お相手は、うん、コンビニでね、おでん食べたことないですよね。ちょっと試してみるかな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。